おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティのバッシーこと柳橋聖香です。さあ今日一緒に旅をするのは、
おはようございます、関井菜子です。
関ちゃん、
よろしくお願いします。
お願いします。私たち2回目の旅となりましたが、
そうですね、
どうでしたか前回は。
楽しかったです。
楽しかったよね。
楽しかったです。
まあね、前回はちょっと山を歩いたりなんかしたんですけれども、
前回は和歌山放送本社が見えたんですけど、
はい、
今度は田辺支局が見える場所に来てるんですよ。
見えるね、
はい、
ということはこの
扇ヶ浜なんです。
田辺市の扇ヶ浜、最高の景色だね、
はい、もう本当水が綺麗で、
綺麗だね、
これだなっていう。
そう、もう和歌山のね、私の大好きなところ、本当海が綺麗っていう、
はい、
綺麗だ、もうそこ四季持ち潮風と、いや今日はどんな旅になるのかというところなんですけど、
なんか山の方に行くみたいな、
まあ、こう海を楽しみながら山も行って、
はい、
歴史にも触れられるかもしれない、はい、といういろいろなこと経験できる旅になると思うんで、行ってみましょうか。
はい、
せーの、
ラジオで女子旅。
おはようございます、中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅人は柳橋さやかさんと関日向子アナウンサーです。海開き間近の田辺扇ヶ浜海水浴場から熊野本宮大社への旅です。古の熊野詣は京都から熊野まで往復600キロを大半が徒歩という、今では想像できない長く険しい旅でした。二人は参詣の人たちが身を清めた堀場を巡り、初めての熊野本宮大社を目指します。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
さあ、はい、波の音も聞きながら、
はい、
いや綺麗なね、本当に浜辺ですが、
もうすぐ夏だなっていう感じがしますね。
あれ、
なんか白いモニュメントがありますね。
ねえ、
ローマ字ですね。
はい、塩ごり、
うん、
塩ごり、
なんとなく聞いたことが
あります。
ありますね。
ゴリといえばっていうのがね、あるのよ。結構大きいね、
はい、私の体ぐらいのサイズ感ですね。
私の体ぐらいかもしれない。
いやいやい
やいやいや、一応ね、ここそう映えスポットのような感じで、こうカメラを置いて写真が撮れるっていう風になってるんですけど、
アルファベット一文字の高さは150センチ、台座を合わせると160センチで、まさに女子たちの身長サイズです。塩堀と8文字並んで幅は12メートル。海をバックに立つ真っ白なオブジェはすっかり映えスポットになっています。女子2人はひとしきり撮影を楽しみます。そして塩堀モニュメントはもう一つありました。こちらがメインという感じです。
扇ヶ浜塩堀場
ありましたね。
漢字であるよ今度は。日頃の垢を落として身を清める的な、こんな場所があったんだ。
だからさっきのモニュメントがあったってことですね。
なかなか斬新なモニュメントでしたが、塩堀、浜で海水を浴び、まあ海水なんでね、
うん、
ちょっとベタベタっとはするかもしれないですけど、
一旦体をきれいにしてから参拝に向かっていく、
はあ、
そういう場所なんですね。
あ、大地のゴリってあるんですけど、
何箇所かあるんですね。
実は何箇所かありまして、はっはっはは、塩と、まあ、お水でお湯っていうのがあるわけで、じゃあその3箇所行ってからぜひ参拝したくない？
そうですね、それ面白そうです。
よし、行ってみよう。
海岸沿いを旅してきた古の人々は田辺から山中へと分け入り、本宮、早玉、那智の熊野三山を詣でたとされます。そして三山を詣でるにあたり、 各地の水辺で汚れを払い身を清めます。これが漕りです。扇ヶ浜では海水で潮漕りを、富田川では水漕りを行ったようです。
水の音がしておりますよ。ということは第二の、まあ、漕り場、はい、水漕り体験場になるんですけど、
うんうんうん、はい、椅子がね用意されていて、ええ、足がつけられるようになっているんですね。
そうなの。私実はここね番組で来たことあるんですけど、はい、赤い傘が、うんうんうん、大きな傘があって、はい、そんな風情も出しながら、ね、椅子には赤い布がされております。なんでしょうね、なんか上からこう水がね流れてくるようなコースみたいになっていて、3列の椅子があってみんなで座ってこうね水を楽しめるっていう感じなんだけど、やってみる？
柳橋さんはほぼ1年ぶりの水漕り体験場です。この日はベンチに紐線が敷かれ、大きな赤い日よけの傘も出ています。2人は水漕りを体験します。
さあ今その椅子に座りましたが、はい、足をつけてみましょうよ、はい、せーの。うわ冷たい結構冷たいよ。
気持ちいい
冷たい最高。
今日かなりあったかいので。
そうだね、
涼みますね。
スーッとするね、はい、いやー最高
気持ちいいですね。
富田川は眼下低い位置にありますが、ここでは富田川の水をポンプアップして足元に流しているそうです。日傘を支えていた駆逐魔の神富田ガイドの会の浦地義晴さんです。この日は台湾からの団体ツアー客をガイド3人で案内していました。
そう、この水漕り場の主のような方がいらっしゃるんですけどこんにちは。
こんにちは、お世話になります。
ガイドの方
はい、そうなんです。
ちょうどこの水漕り場にある大きな赤い傘を
支えてらっしゃいます。
支えてるような形で、ね、
普通はそのままで置くんですけど風強いでしょ。うん、でこれ飛ぶんですよ。アトガイド2人来てるんです。
そうなんですか。
それ私今日はこれサポートするということ
で支える係で、はいはい、
この地域にずっとお住まいだったりするんですか。
私はもうこの上富田町内です。
この場所についてもお聞きしたいんですけど、
平安時代に、まあ、京都から参詣道通って幕間の詣に来るわけですね。その時にここに稲羽老いというのがあって、まあ、ここが重要な格式の高いお医者だったんですよ。ほんで御所もあって、ほんでここでお泊まりして、まあ、神楽見たり歌会やったりやってるんですけど、その時にこの前の水で水漕りをやってるわけですね。ほんでこの水に足を浸すだけでもその人の過去の罪状とか、まあ、煩悩が全部払拭されるって言われたんで、それで、まあ、非常にありがたい水ということで、朝廷の方たちもねここでまあ戻って水漕りをやった場所なんです。それがまあずっと途絶えていましたから、なんとか復活させようということで、いつでもまあ年間続いて使える場所ということで、ここに仮の場所で整備した体験できる場所ということで、
そういうこと。
それで今皆さんに利用していただいてもらうってということです。
なんか日々この煩悩を払いたいんで
今日はだいぶ払えたと思いますよ。
払えてます。
それだけつけたらね。
ガイドの浦地さんに随分清められたはずと太鼓判をもらった女子たちですが、もう一箇所湯の峰温泉郷を訪ねます。
いやー、なんといい雰囲気、
うん、もう香りが温泉の香りなんですね。
ねー、小川も流れてるんだけど、はい、温泉のね、うんうん、お湯の湯気なんかも見えてさ。
そうなんですよ。
大衆浴場で温泉に入れたり、うん、ちょっと降りたところにゆずつっていうのがあるんだけど、はい、温泉のお湯がグツグツしてて。
そうなんですよ。
温泉卵作れるんだって。
食べたいですね。
食べたい。なんかさつまいもとかトウモロコシも茹でてあった、うん、 食べ物ばっかりだけどなんかでもね、このなんでしょうね、この雰囲気、うーん、昔の日本のいいところがそのまま残っている街みたいな、
はい、ちょっとした温泉街というか、
ね、
簡単に足を運べる場所になってますね。
うーん、まあ、ここでいいお湯に入って、うん、赤を落としてってことですね、
うん、そうですね。
いい温泉の香りも楽しみつつ、うん、また清められたということで、ではいよいよ行きますか。
はい、
3カ所の堀場巡りを終え、いよいよ熊野本宮大社を訪ねます。
さあ、関ちゃんやってきました。
はい、
熊野本宮大社来ました。
はい、
立派だな。来たことは
ないんですよ。
私もなの。
神聖な感じがしますね。
大きな旗があって、八田ガラスのマーク、う
ん、はい、
そしてね、鳥居がね、木で、
そうですね、木でできてますね。
できた鳥居、大きな熊野大権現って書いてあるよ。旗がバーっと並んでる先に、階段が見える。すごく長そうな階段。
ちょっと上まで見えない、
ね、上まで見えない。
初めての熊野本宮大社に興奮気味の女子2人です。鳥居をくぐると杉木立の参道があり、両側に熊野大権現と書かれた奉納のぼりが立ち並んでいます。
さあ、その大きな鳥居をくぐるところです、
はい、
下はね、砂利道で。失礼します。お辞儀をして。木がたくさんあるから、
いいですね、ちょっと涼しくなったような感じがします。
ひんやりする、
はい、
夏でもお参りしやすいね、うん、この涼しさなら。
そうですね、
うん、はっ、上り階段は158段あります、ということです。
上がりましょうか。
はい、間隔を空けて右側通行。かしこまりました。
はい、
柳橋さんの息が上がっています。手水舎があります。
ちょっと、はい、一段落っていう場所なんですけど、
そうですね、
手を洗う場所があるけど、うん、じゃあ手を洗わせてもらう。
はい、
おお、ヤタガラスの像がある。
ありますね。
あー、すごい綺麗な。はあ、
ようこそお参りくださいませ。私はヤタガラス第一号関ちゃん、橋、待てだよ、カカカカカカカカ。
ごめんなさい。では、
ヤタガラス第1号が迎えてくれたようです。演じたがりの女優は一人でも大丈夫です。さあ、石段はもう少しです。
はい、158段。登り終えました。どうですか。
まだ息切れてます。大丈夫ですか。
そうですね、はい、ま、でも登ったら意外にすぐ登れた。
はい、
はい、
そして神門が見えてきました。
大きな門だね。
しめ縄と
大きなしめ縄、
大きく太いしめ縄の神門をくぐると、ひわだぶきの社殿が並ぶ広い境内に出ました。
すごい建物。すごいお社。
すごいしか出てこないんですけど、はい、すごいです、ね、
左側から大きなお社、真ん中が、まあね、メインになる、
はい、ご祭神で、
はい、右側にもあるという、はい、やっぱりこの屋根なんだな。これが世界遺産。すごい、うわ、壮大だな。
参拝を済ませた女子2人は久喜家隆宮司に改めて熊野本宮大社について教えてもらいます。
この熊野本宮大社とはどのような神社なんでしょうか。
はい、熊野三山とあって、熊野よみがえり再生というふうに言われるんですが、その根幹はそれぞれ三山にお祭りされている神様、そして神仏集合の時には神と仏がねご一緒に一つの御社殿に集まっておりましたので、それぞれ神様と仏の、性格ですね、神様で言えばご神徳と言い方ありますし、お寺のね仏さんでしたらいや仏徳とかね、そういう言い方をするんですが、神々もやっぱ役割があって、本宮は来世これから未来に向かって新たなスタートを切る、未来に向かっての人で言えば今こういう状況であるけれども先はこういうふうな目標を持って進むという、いえば未来に向かっての祈りを捧げる場所。新宮の早玉さんはここはイザナミの狼、そして薬師如来、そして那智さんはこのイザナミの狼、そして千手観音と、それ本宮はスサノの狼、そして阿弥陀さんということで、今申し上げたそれ神仏の名前が違うし、中心作る神が違うんですね。仏もそこ役割があって、本宮に申し上げた大世、新宮の早玉さんは前世過去といえば生まれてから今日まで歩んできた道のりを確認する場所、那智大社は現世今の時代自分はどういう立つ位置で今いるのかというそういう確認する場所とも言われています。それで過去現在未来と言われているので、それでよみがえり再生という表現になってくるんですね。だからあえて一言で言えば本宮は大世ということの神仏、だからお二方がこれから今の中でね、例えば皆さんそれぞれ歩んできた道のり、いい時もあれば辛い時もあったかも分かりません。そして今の現状の中でですね、またこれが先へ向かってどんなふうに自分が息づいていくか、またねいろんな皆さん役割思いがあると思いますんで、そういう場所がやはり熊野という場所で分かっていただければ一番も分かりやすいだと思いますね、その意味合いはね。
はい、感慨深い。
そういう思いをねしていただければいいなと思ってですね。
そして今年は記念すべき年だというお話も聞いたんですが、
昨年度は世界遺産登録20周年、そしてそれを終えて、本宮大社につきましては今大井の原の場所に、元お社があった場所ですね、その場所には大鳥居が建っております。その大鳥居は明治の、22年の水害があって今この場所に移築潜在したんですが、明治22年の時にもやはりあそこに東鳥居があって、もちろん規模と材は違いますけども、その当時それを復元するに合わせて25年前場所に高さ 33.9メートルの大鳥居を建てるということになったわけですね。当時バブル崩壊があってですね、その時に今はいろんな事件が多いですね、本当に思わぬことで命を、言えば亡くしたり、して思わぬことで、そういう災害もあったり、いろんな状況があるんですけども、当時本当に目を覆うような事件が、当時は本当にありましてね、当時やはり、日本は大きく変わっていく中でしっかりとやはりもう一度このよみがえり再生大井の原本宮の来世に向かってのね、今もちろん未来に向かってのこれから次世代を担う日本人が、もちろん海外の方も来られる方もそういう方も次世代を担う方々がもう一度場所から新たなスタートを切ってもらう、やっぱ気持ちの入れ替えをできる場所ということも踏まえて、あそこに天下一の大鳥居を建てたいと。建てるべきだということになりまして、そして、ちょうど世界遺産登録の4年前に場所に建立して、今日で25年目になるんですね。
そうなんですね。
そういうことで今インバウンドで海外の方が多くの方がね熊野古道を歩かれてお越しいただいているんですけど、やはり皆さん方それぞれ国も違えば宗教観も違いますけども、日本の大鳥居というのがね、いろんな角度からいろんな思いで見てらっしゃると思いますけども、非常に大鳥居25年経ちましたけども、非常にね古いわけではないんですけども、何百年とかね、しかしながらやっぱり時代を担う人々にエールを送るための 大通りでもあるのでですね、そういう意味ではあの場所をこれから脈々と皆さん方にまた知っていただいて、あの場所をくくっていただいて、やっぱり来世過去も今もありますけども、これから自分の未来に向かって希望を持ってね、歩んでいく場所がこの本宮の役割だと思ってますので、ぜひともまた足運んでまた熊野古道を歩いていただいて、またお参りをいただけましたら幸いです。
神と仏が織りなすよみがえり再生の地熊野、その三山それぞれの役割を聞き、未来へのエールを授けられたと感じた女子2人です。続いては建立から25年、日本一の大鳥居が立つ旧社地大湯の原を目指します。大社を出て熊野本宮館の南側の路地を抜けると、田園風景の中まっすぐ伸びる参道の正面に大鳥居が立ち、田植えが済んだばかりの水田にも映り込んで美しい景色を見せています。
はあね、歩いてね、そんなに、
あ、ちょっと見えましたよ。
うおー鳥居大きい、
周りが田んぼになっていて、
周りが、はい、
すごい高い、
今ちょうど田植えをしてね、が水が張ってあるんで、うんうん、またそのなんか雰囲気がすごいですね、
はい、高さも際立ってますね。
うわー立派だへ、もう本当に田んぼの中の一本道で、うん、この道を歩いていって、はい、あの大きな鳥居をくぐると、うん、大湯の原っていうことですね。
そうですね。
へえ、なにこれ、すごい、大きな鳥居の真ん中に八田ガラスのマークが金色に入ってる、さあ歩いてきましたよ、
はい、
うわ
大きい、近くで見るとより大きいですね。
なにこの迫力、すごい、失礼します。34メートルすごいな。はあ、今日また天気がいいんで、
本当ですよ、
青空の下、はあ、ただいま通り抜けました。すごい、
大鳥居をくぐると旧社地の森です。参道を進むと一段高く広々とした緑の境内地に出ました。静かです。
大きな木が3本ほど見える、
うんうん、
そんな開けた場所になってますね。
うん、そうだね。でそこにもともと社があった場所ということで、うん、石の祠のようなものが2つあって、うんはい、祀られてるんですね、はい、昔の時代に行ってしまったかのような不思議な空気というか、うん、のどかな時間がね止まっているような静けさを感じる、
うん、さっきの大鳥居は25周年で、まあ、割と新しいものですけど、うん、ここにはなんか昔の時間が流れてる感じがしますね。
そうなの。そうで今関ちゃんが言ったように大きな木がその祠の横にあってぼーっと広がって屋根のようになってるんだけど、この木もずっと見守ってきたんだろうね、この場所を。
堀場をめぐり熊野本宮大社を訪ねる旅、いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。 SNS でも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで 女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
大湯の原の大鳥居が少し高いところから見ているんだけど、いやーやっぱりここから見るのもいいな。
なんか全山を従えてる鳥居みたいに見えますね、ここから見ると
そうだね、はい、どこ見ても綺麗な山と空が広がってるんですけれども、ちょっと今日の旅を振り返りたいななんて思うんですが、はいはい、まあ熊野三山の一つであります、うん、熊野本宮大社をお参りしようということで、うんうん、まずは身を清めたい、
はい、
ということでですね、3つの堀場を回ったんですけど、はい、まずは田辺市扇ヶ浜の塩堀場、うんね、
海が綺麗でした ね,
ね
そしてモニュメントで写真を撮りました、ね、
あれ映えてたよ、はい、ぜひ
行ってみてほしいです。あれは
そう、はい、なかなか斬新な塩堀っていうあの文字とね、はい、いやでもね良かったですよね。で、2つ目として上富田町の水堀場、
はい、ここは実際に体験させていただいて、うん、冷たい水気持ちよかったですね。
気持ちよかったね。富田川の水がね、うん、直接感じられるということでね、はい、気持ちよかったし、もう今からの季節でもちょっと熊野古道歩いたりなんかして休む場所としていいなと思いました、うんうんうん、そして3つ目が湯の峰温泉に行ってきました。
湯ごりですね。
湯ごりよかったね、
はい、もう香りだけで楽しめましたね。
ねえ、
皆さんもぜひこのルートで回ってみてほしいですね。
あーでもなかなか本当に1日かかるよね、うん、
はい、回って
さあ、そして身を清めた後に、はい、熊野本宮大社ですよ。お参りしてきましたが、
来ましたね。
いや本当に厳かで、
はい、
壮大なあのお社と、うん、なんか独特のあの屋根と、うん、そして宮司のお話、
はい、
染みましたね。
染みましたもうちょっと頑張ろうって思いました
そうなの、はい、お話で初めて知ったことなんですけど、はい、その熊野三山のそれぞれの役割っていうのが、うん、なんか感慨深いなと思って、はい、ここ熊野本宮大社は未来へ、うん、来世っていう、そういう願いとか祈りが込められたということで、うん、今私たちが見ているのが
大湯の原、
はい、大湯の原の大鳥居、
はい、
ね、25年前25周年ということなんですけど、はい、その時代のね、うん、お話なんかも出てましたが、もう日々いろいろ世界はあるし、煩悩もすごいしあるけれども、平和というか平穏にという祈りを込められたね、この大きな鳥居ですけど、なんだかねいいですね。
もうこの周りの田んぼの風景とこの山と、本当になんかここに来るとまた違う気持ちになれるというか、
うん、
なんかね心機一転頑張ろうっていう、うん、
あ、わかります。でも未来へだね、
はい、未来へ向けてまた一歩踏み出そうと思います。
演説が、はい、始まりましたがいい旅だったんじゃないでしょうか。
よかったです。
ということで今日の旅はバッシーこと柳橋さやかと
関ひな子でした。
それでは
またね。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は夏の高校野球の関係で8月2日の放送となります。お楽しみに。